Blog Talk Radio.
X-Wave Radio.
X-Wave Radio. こんばんは、皆さん。X-Wave Radio を始めたいと思います。ナビゲーターのスコットです。そして、日本から一緒に、ロバート・ケリーがジョインしていると思います。ロバート、are you there?
Yeah, I'm here. 聞こえる？
はい、聞こえますよ。
聞こえますか？
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。
はい、はい、こんばんは。元気ですか？
僕は元気ですよ。
どうですか、日本は今の天気はどうですか？結構まだ寒いですか？
東京は今日はめちゃくちゃ寒かったね。まあ多分地方によって違うと思うけど、東京は寒かった。
あ、本当。いや、今日のテーマなんですが、すごく楽しみですね。今日のテーマはなんとハッピネス。ハッピネス、ロバート、ハッピネスをまあ、日本語に直すと何になるんだろうね。
まあ、幸せで。
幸福？
幸福って言うとなんか
幸せね。
幸せ。うん。
幸せ。
重要だよ。
ハッピネス。
一番重要なことですね。
はい。とっても重要なことね。まあ、人が喜べないとね、毎日なかなか過ごせないよね。
そうですね。
うん。
ハッピーな人ってこの何割ぐらいの人はハッピーって感じてんのかね。
そうね。ロバートは毎日ハッピーですか？いつもハッピーだよ。
僕も。
いや、やっぱりね、朝起きるときから今日はハッピーで行こうっていう、やっぱりそういう、考え方持たないとね、なかなかいろんな、まあ、自分がいる環境とかいろんなものに負けてしまうから、やっぱり自分の頭の中のその、思考というか、それを自分でコントロールして、今日は絶対、まあ、喜びます、何があっても喜びますっていうようなこうマインドセットをやっぱり持ちたいよね。
持ちたいね。そういうことを考えてる？朝起きるとき大体。
考えてるっていうか、もう習慣になってるよ。
も
う朝から、
ね、
そうそうそう、もう朝一番、起きて、まあ、妻の顔を見ておはようございますっていうね、元気な声からいつもスタートしてますね。
素晴らしいですね。
さて、まあ、このハッピネスについていろんな、まあ、いろいろ呼んでですね、いろんな あのメモを取ったんですが、結構ね、うん、深いテーマですよね、割と
めちゃくちゃ深いですよね。
ね、本当にね、面白いテーマ、まあ、呼べば呼ぶほどね、面白くなってくるですよね。うん
うん
うん、
一番重要なこと
ですね、うんうんうん、どうぞ。
一番重要なことなのに、意外と考えたり勉強したりしないことだよね。
うん、そうね、うん、
うん、
まあ、やっぱりね、人生ってね、やっぱり自分だけじゃなくて、いろんな周りの人と交わりが必ずあるものだから、やっぱり私たちが、うん、こう幸せでもういつも元気じゃないと、そのやっぱり周りの人たちが吸収するじゃない、そのエネルギーを、その、まあ、ネガティブなエネルギーだから、うん、私たちの人生は私たちのためだけのものじゃないと思うんですよ。私は私の人生は私のためでもあるし、周りの人のためでもあると思ってるから、やっぱりあのポジティブな、その明るいこうエネルギーを人にシェアしたいじゃないですか。
うん。
ね。だから、そう考えると、やっぱり自分の、うん、なんていうの、自分をこう管理することがすごく大事だと思うんですよね。例えばね、普通の家庭、親がいて子供がいる。で、親が子供よりもちろん、ほら、人生が長いし、経験がこう長いから、やっぱりその経験とか今までね、出会ったことを自分の子供たちにやっぱりいろいろその知識とか経験を分かち合うことがすごく大事だと思うんですが、自分がいつもポジティブに考えていれば、いつも喜んでいれば、子供がそういう人間になってくると思うんですよ。
絶対そうだよね。
だから、うん、ロバート、3月20日は国連のインターナショナルデイオブハピネスだと知ってた？なんかあるんですよ。
知らない。3月20日？
これ最近、うん、3月20日。
なんで3月20日なんだろうね。
これ、なんでだろうね。わかんないけど、とにかくね、ハピネスのインターナショナルデー、だからもう全世界が3月20日の日にね、とにかくハッピーにならなきゃいけないみたいですよ。う
ん、あ、
まあ、これ多分最近、ハッピーデー。
うん、ハッピーコンサートとか、ハッピーイベントとか、そういうのやるんだろうね。いいことだね。
うん、そうそうそう。はい。そして、うん、このハッピネスっていう言葉は、日本国憲法にもあると知ってた？入ってるんだよ。
憲法？そう。
日本国憲法第13条にあるんですよ。これはね、幸福、まあ幸福って硬い言葉なんだけど、幸福追求権っていうものがあるんですよ。
あ、はいはいはい。
まあ、英語の憲法にもあるんじゃないですか？ LifeLiberty and the pursuit of happiness ってあるじゃないですか。なんか日本の憲法にはあるんですよ。生命、自由および幸福追求に対する国民の権利って書いてあるんですよ。
う
ん、アメリカの憲法、アメリカの憲法にも書いてあるけど、すべての人は生まれながらにして平等であり、すべての人は神、これなんて書いてあるんだね。あ、ごめんなさい、ちょっとね漢字がねあんまり上手じゃない。ちょっと調べておくね。これアメリカの憲法に今ちょっと日本語訳読もうとしたんだけど引っかかっちゃったこのこと。
あれね、神によって、要するに国によってもらった権利ではなくて、神によってもらった権利っていう意味だよね、多分スコットが言って。
そうそうそう、 そうそうそういうことですね。うん、あ、はいはいはい、わかった。じゃあもう一回ちょっと読みますね。
Inalienable rights でしょ。
そうそうそうそう。これね、すべての人は神より侵されざるべき権利を与えられている。その権利には生命、自由、そして幸福の追求が含まれていると。これはアメリカの憲法にあるから、まあ、日本の憲法にすごく似てますね、この箇所がね。
GHQ が書いてる、ね。うん、
そうだね。
マッカーサーが書いてる。
うん。あの、日本で。
国は自由と、うん、幸せを追求する。生命と、
はい、
自由と幸せを追求する権利を国はどんなことがあっても犯してはならないという意味だよね。
そうそうそう、
アメリカ憲法は。
はい、うん、そうですね、まあ、幸福の追求っていう言葉にするとちょっと抽象的だと思うんだけど、ね、うん、とにかく幸せになる権利があるということね。それはすごく大事だけど、他の国の憲法
かどうかはその人次第だけど、うん、国がそれを奪ってはい
けない。そうそうそう、そういうことなんですよね。他の国の憲法はあまり知らないけどね、ただね、アメリカの、まあ、日本の憲法こういうふうに書いてあるんですが、日本の場合はあのこの幸せっていう言葉をテーマにする本とかそういう研究は結構あるのかな。
アメリカと比べたら少ないと思うけど、ね、日本もあると思う。
ありますね、うん
うん、
カリフォルニアリバーサイドっていう大学があるんですよね。そこの、うん、心理学部の先生、ソニアリューボミルスキーっていう先生がいる。これなんかロシア系の名前みたいけど、彼女が書いた本、うん、ハッピネス、The How of Happiness、まあ、幸せはどうやってっていう意味の、まあ、タイトルなんだけど、彼女が言うには、うん、人間の幸せの 50% は遺伝だって。遺伝これはあの双子の
方が
研究してねえ、 50% も遺伝だって、うん、そして 10% は自分の、まあ、置かれてる環境、によって、まあ、自分のシチュエーション、によって決まる。そして、うん、残りの 40% なんだと思う。残りの 40% が一つだって。これはね、セルフコントロールだって。
あ、自分次第だけどね。
自分次第です。自分が自分の思いをどれだけコントロールができるか。だから僕はさっき言ったように、やっぱり毎日毎日朝起きた時に、今日は素晴らしい日になる、今日はすごいことがある、絶対素晴らしい日になるよっていう風にね、こう宣言することがそのスタートだと思うんですよ。
うん
ね、自分の思いを、うん、自分の思いのマスターになる、ね、うん、自分の周りにいくら変な人、 いくら意地悪な人がいても、私の頭の中でコントロールすることはたった一人です、私です。そういうふうに考えるとやっぱりそうだよね、まあ、40% より多いと思うよ
僕もそう思う、 80% ぐらいだと思う、
うん、そうね。
だけど親から、
うん、
親から学んだプログラムがあるでしょ、小さい時から。それには影響されてる、
まあね、
うん、親がなんか超マイナスで、うん、マイナスのことばっかり言ってると、まあ、子供もマイナスになりやすい、うん、
あ、でもね、振り返ってみると、うん、僕はまあそんなひどい、なんていうの、家庭じゃなかったけど、でもね、割とうちの、まあ、親の関係がそんなにうまくいかなかった、そんないい関係じゃなかった と思いますよ。そしてあの、まあ、12歳、12歳に、まあ、両親が離婚したんだけど、まあ、8歳ぐらいからあのすごい仲が悪くてもう喧嘩ばっかりして、それで、ね、まあ、結構ね 8歳から12歳ぐらいまでは結構大変だった、まあ、別居になってね、そして2週間ごとにこう行ったり来たりしてたんですよ、何年も。でその頃はね結構つらかった。でもそれでもね、僕がやっぱり大人になって、まあ、大学時代から、まあ、僕が考え方いろいろ変わったんですよね、まあ、それでスポーツやって結構いい、こういい、こうなんていうのかな、実績があの作れて、自分に、まあ、自分にとってその自信がついたことが、まあ、大きかったと思うんですよ。でも、ね、私みたいなあのちょっと、少しこう暗い、なんていうのかな、あのチャイルドフード、その子供の頃があったで、あったにもかかわらず、僕はもう今は本当にあんまりそういうことばっかり考えないで、今日明日どうなるかっていうことをもう本当に前向きにいつも考えてるよ。ロバートはどうだった子供の頃。
子供の頃は僕は結構能天気でしたね。あの例えば僕の場合は、半分日本人半分アメリカ人でしょ、はい、だから基地の外で遊んでると外人っていうの、外人って言われて、
あ
で学校行くとジャップって言われて、だからどっちにも受け入れられなかった環境だけど、
あ、
僕だから性格だよね、僕能天気だから混血って言われたら、紺色のケツかぐらいの感じ、あんまり深く、マイナスじゃなかったね、
はい、
思考はね。自信はなかったけど、すごい弱い子だったけど、だけど、マイナス思考ではなかったですね。僕のお姉ちゃんはマイナスだったね、はい、それですごい影響されて、見返してやるみたいな感じだったけど、だから性格的にあんまり、環境はそんなにすごいいいわけではなかったと思うけど、結構プラス思考は昔
なるほど、そうね、それがやっぱりね、なんて言うんだろうね。でもロバートは割とあの 体型的に大きい方じゃないですか。それはあんまり関係なかったの、子供の頃。つまりこういじめられるようなあれ、チビだったの。
完全チビチビ、一番小さかった。女の子男の子全部合わせて中学校3年まで一番チビで、高校に入って
へー、それで、そっか、僕もチビだったよ割と。
あ、そう
ね、まあ今でもそんな大きくないけどね。
男の子の場合は大きい方が得だよ、
してる、そうだね、はい、
決められない
、はい、
メクシューズのメンバーはどうなんですかね、
まあ、
プラス思考の人は多いよね、
多いよね、なんかイベントに参加するともう笑顔だらけじゃないですかいいよねそれは、みんないつもニコニコして。さあまたちょっとですね、情報をシェアしたいと思います。もう一人の心理学者、まあ、英語で言うとサイコロジスト、マーティン、セリグマンっていう、博士がいまして、この方がですね、あるあの略語を作ったのね。この略語は、PERMA、パーマ、あの髪の毛のパーマではないけど、まあ、同じ略なんですが、それぞれの、ね、文字が言葉、になるんですが、 P はプレジャー、プレジャー、これ、まあ、つまり幸せになる、元っていうふうに言ってますが、 プレジャーは感覚的に、うん、例えばあの美味しい料理を食べるとかあったかいお風呂に入るとかそういうものが一つですね。これはプレジャー。
大好きなワインを飲むとか、好きな映画を見るだとか
言うと思った
そういうタイプ。
ロバーツの一番好きなそうロバーツ一番好きなあの料理は何ですか。
料理、僕辛いのが好き。
ラーメン、辛いのが好き。じゃあ辛いものを食べるときに辛いものを食べると幸せになるんだ
プレジャー、はい、そして幸せと違うよね、これプレジャー、うん、
プレジャーはね、肉体的な感じはするね、その言葉が。自分の目で見るものとか、うん、そう、肉体的な喜びだね。そうだね、うん、2つ目はエンゲージメント。これはねちょっと難しい言葉、まあ一つの意味はね婚約という意味なんだけど、このエンゲージメントはちょっと違う。これは何だろうね、何かに取り組んで期待、将来を期待すること。どう思うんですか、あのロバート、この言葉
なんかフローだよね、エンゲージメント。これは僕、うん、すごい重要だと思う。プレジャーは瞬間的なもので幸せと違うと思うけど、例えば、うん、なんか卓球でも何でもいいけど、何かに一生懸命やってる、編み物でもいいけど、でそれに没頭してて深く入ってて、うん、で時間が経つのも忘れて気づいたらもう夜だったとか、ね、あるいはもっと極端な話すると、うん、ロッククライミングしてて、ね、山肌の途中で登ってて、うん、自分の指が滑ったら落っこっちゃうような状態って完全に今に集中してるでしょ、
うんうんうん、
そういう時っていうのは一番、はいはい、まあ、ある意味幸せを感じる瞬間だと思う。要するに自分がそこにいないっていうことなんだ、うん、エゴがないっていうこと、やってることに集中しちゃってるから。
あ、
僕の中ではこれは幸せのかなり得点が高いとこだと思いますね、うん、何かに没頭するっていう、
そうだね。まあ僕は編み物はあんまりやらないけど
僕もやらない。
僕いつも何かこうやっぱりね、集中して何かに取り組むことってね、いつもね、やりたいなと思ってますね、うん、
うん、それ仕事でも何でも、ね、何か学びながらっていうことだよね。
そうだね。
どうぞ、次どうぞ、
うん、はい、次なんですが、次は relationships。 relationships はまあ人間関係だよね、
うん、
だね。誰かとこう付き合いする、うん、こと、やっぱり一人ぼっちはダメだね
うん、まあ、周りとの人との関係とか愛とか、その人が幸せかどうかとか喜んでくれてるかどうかだとか、そういうことはすごく重要だよね、
うん、うん、僕はね、どっちかというと この点では僕ちょっと下手だと思うの、なんとなく
下手、
浅い、こう下手僕はすごく社交的なんだけど、深いそういう人間関係作りはあんまり上手じゃないんですよ。たくさんのその浅いお付き合いするのが僕は上手だと思うけど、
意外だね、少し得意だと思ってた。
あんまり得意じゃないと思うね、うん、だから、うん、ロバートと同じようにね、僕のベストフレンドはやっぱり妻だよね。もう圧倒的に妻ですよ。彼女以外、まあ子供ももちろんいるけど、彼女以外の付き合いは割とね、深くない付き合いばっかりですよね、うん、まあでもたくさんあるよ、うん、そういうのいっぱいある、
うんうん、でもこれって子供も含まれてるから、はい、やっぱり子供が幸せになったら自分は幸せだよね。
うんうん、そうだね、うん、だ
やっぱり大きいですよ、他人の幸せっていうとか、エクシューズのディストリビューターが誰かが大成功するとか、うん、あるいはすごく変わった、喋れなかった人が喋れてすごく明るくなったりだとか、 こういうのってめちゃくちゃ嬉しいよね、
うんうん、嬉しいよね。
それはネットワークの人間がいいところだと思うよ、
うんうん、そうそう、ね、人間がこう変わること、まあ、いい風にね変わることがすごく嬉しいことですね、うん
うん、
さあ、4番目、P、 もう一回ちょっと言いますね。 P はプレジャー、 E はエンゲージメント、3はリレーションシップス、そして4番目はこれも大きいですね。ミーニング、ミーニングっていうのはまあ、なんていうんですか、一つのパーポス、一つのプロジェクトとかミッションみたいなものに自分より大きな
大義がある
使命とか
関わってることね。
そうそうそう、そう、うん、
それも
重要だね。自分はまあこの、うん、自分はこの世の中にもう自分が本当に小さなものなんだけど、自分よりもうギュッと大きな何かミッションとかこういうプロジェクトにそれに関わることが大事だそうですね、この先生によってね。
うん、
まあ例えば一つはね、
同感な、
うん、そうそう、一つ、まあ例えば人に健康になってもらうこと、不健康な人が多い、やっぱり病気に苦しむ人とかそういう不健康な生活してる人が今度健康な生活に変わることが一つだと思いますね、
うんうん、
はい。そして、5番目、アカンプリッシュメント、これも大きいですよね。アカンプリッシュメントは何かこう目標を作ってその目標を達成すること、まあ一つの出来事、これは重要ですね、
うん、重要だね。
うん、
うん、重要だけど、
ロバートはいつも何、うんうん、
僕常にゴールいっぱい持っててやってて、まあなかなか行かないけど、うん、行くと嬉しいけど、ただね、
うん、
アカンポシメってすごく重要、自信つけたりするのに。だけど、
うん、
例えばね、目標達成するじゃないで、めちゃくちゃ嬉しいけど、それって1時間とか3時間ぐらいなんだよね、うん、嬉しいの。それが当たり前になって、うんうんうん、もう次の目標セットするじゃない。だから意外とプラスのことってすぐにもう吸収して次に行っちゃうんだよね。
うんうんうん、
だけど、例えば失敗するじゃない。うん、失敗すると結構大きくするんだよ。うん、はい、だからマイナスのことってもっと長い間スティックする、これ気をつけないと、
うん、
これは諸刃の剣ですね。ダブルエッジソード、うん、
ダブルエッジソード、まあとにかく失敗したときによっぽど大きな失敗じゃなきゃもう一回立て直して、はい次っていうね、
そこの切り替えができないと、できないと、
うん、
マイナスは、うん、なかなか忘れないんですよ。例えば僕は学生で今日何かのテストで100点取ったらめっちゃ嬉しいじゃん。だけど明日も忘れてるんですよ、
はいはい
ね、だけど、で来週の今日に、来週の水曜日に、まあ、たまたまテスト40点で先生にもボロクソ言われたと書かれたとするじゃないですか。で僕は真面目な学生だとしたら、はい、めちゃくちゃ落ち込むだね、
うん、
これは1日から消えない、引きずるんです。
あ、なるほど、そっちの方が長く残っちゃう。
もう研究で分かってる。だからマイナスっていうのは引きずるので、プラスっていうのはすぐに次に行こうとするから、うん、人間って。だからほとんどの人って、ま、うん、結果的にマイナス思考になっちゃうんですよ。だからマイナスをいかに切り替えられるかっていうのはすっごく重要なの。
なるほど、マイナスのことが残っちゃうんだ、
うん、うん、例えばメンバーから、ね、うん、メッセージとかなんか来てないですこと、はい、
あ、来てるよ。 うん、来ました。メッセージが3つで、それから、うん、うん、紹介しましょう。あとは、1つオーディオもいただきましたよ。はい。じゃあ、ちょっと紹介しましょう。ですね。まずは、そうですね。そっち、メッセージ1から、じゃあ、ロバート、紹介してください。
はいはいはい。メッセージ1。
大丈夫？
はいはいはい、こんにちは。先日、東條きよこさん、
きよこさんね、
のお誕生日会をしました。お誕生月の方に年齢分の焼き鳥をプレゼントに、をしていると。で、東條さんは84歳だったから、うん、なんと84個焼き鳥を作って、で、東條さんと一緒に焼き鳥で写真撮ったら、もうこの笑顔がなんともすごかったと。で、Facebook に上げたら、いろんなエクスイズのメンバー、LINE 違う人も、ね、いろんな方たちがおめでとうおめでとうって言ってくれて、東條さんも、もう、ね、こう言ってくれたと。私は、この出来事に感動、愛が溢れるエクスイズに、身を置いていることを誇りに感じるとともに、ケリーさんが作ってくださったエクシューズの文化に感謝と言ってたと。まあ、僕が作った文化じゃないですよね、はい、みんなで作った文化ですけれど、まあ、嬉しいね、
はい、
それね、84個焼き鳥
素晴らしい、
食べるの大変だよ
あ、僕も痛かったね、そこに素晴らしい。はい、そして、メッセージ2つ目のメッセージをじゃあ僕ちょっと読んでみるね。ちょっと挑戦しますね、うん、はい、5歳と1歳の、息子がいます。1歳の弟が、顔をくしゃくしゃにして、笑いかけてくれるのがファミリーみんなの幸せの、幸せな瞬間です。子供たちが大好きを、伝えてくれること、自分も大好きって抱きしめること、できること、戦争、紛争がないこと、そして空襲や、爆撃に、恐れることなく生活できること、おいしくご飯が食べて、あったかいお風呂に入って、朝まであったかい、お布団で寝ること、働けること、家族、パートナー、子供、友人、会いたい人に会って話せること、出会いも、幸せに思う瞬間です。永遠の別れや病気を経験して、何でもない日常の暮らしを送ることはとても幸せなことだと感じています。あ、いいですね、
素晴らしいですね。新井ひろみさんですね。さっきの最初のハムちゃんですね、
はい、
最初のメッセージですね。あー、こういう日常に幸せを感じられることが一番重要ですよね。
はい、
だからどんな辛いことがあっても息は吸えてるから、それに感謝とか、とにかく感謝するっていうことから始まるから、はい、いいですね、こういう、
はい、うん、感謝ですね。感謝から幸せが生まれる。それはいいですね。うん、さて、うん、オーディオもいただきました。オーディオをちょっと皆さんで、はい、聞きましょう。
ペンネーム青いトマト。この2ヶ月間私が不安と戦い、当たり前のことが実は幸せと気づいた話です。去年の12月にスポンサーをしているビバキッズの子供にクリスマスプレゼントをあげたいなと思っていたら、ちょうどビバキッズから E メールが届きました。荷物のサイズが小さかったらアメリカへ、大きかったら直接ドミニカへ送ってと書いてありました。しかしクリスマス当日にビバキッズが受け取るには、あと約1週間以内にプレゼントがアメリカに着かなければなりませんでした。無理。当日に間に合わせるようにするにはドミニカで直で送るしかないな。急いでクリスマスプレゼントを買って配送会社に行きました。その時スタッフに3つの予期せぬことを言われ、私は一気に不安になれました。1 一つ目はその国の法律に従うので、今日送ることができた荷物も明日には送れなくなることもある。二つ目、確実に届くという保証はできません。三つ目は12月はクリスマスの荷物が多いので、普段より時間がかかります。11月中に送ってくれたらよかったんだけど。この3つのリスクを聞いたときに、どうしよう、大変そうだが送るのやめようかなと不安になりました。そのときに目の前にクリスマスツリーの絵が見えました。その瞬間に私がアメリカでクリスマスを過ごしたときの記憶が蘇ってきました。クリスマスツリーの下にたくさんのプレゼントが置かれ、25日の朝、家族がみんなで集まってプレゼントを開けて、どうしてそのプレゼントをあなたにあげたのか理由や思いを語り合っている。幸せな光景で胸が温かくなってきました。荷物を送ってください。私は覚悟を決めて料金を支払いました。3日後、インターネットの追跡でプレゼントが日本を出国したことが分かりました。ビバキッズにも私がクリスマスプレゼントを送ったことを伝えました。しかしクリスマスを過ぎても、大晦日を過ぎても、お正月を過ぎても、成人式を過ぎても配達完了メールが来ません。ああ、もう待て。配送業者に追跡の依頼を出して早2週間、連絡なし。なんでただクリスマスプレゼントをあげるっていう当たり前のことが難しいんだ。日に日に私の不安とイライラは大きくなっていました。そんな時にビバキッズから、キッズが私の送ったプレゼントを笑顔で開けている写真のメールが届きました。ああ、よかった。ありがたいことだ。家族にプレゼントを送り、受け取ってもらえる。こんな当たり前のことが私の幸せです。以上です。ありがとうございました。
ああ、いいですね。
いいね。まあ、アメリカってね、クリスマスって幸せ感じる瞬間だよね。
そうね。
アメリカとかヨーロッパはね。うん。
うん、
なんかみんな家族が、基本ね、家にいなきゃダメだ、クリスマスって。出かけない日じゃないですか。
ね、
で、朝からみんなワクワクして。
はい。
うん。
はい。
で、こういう平凡なことに幸せ感じられるっていうの、それに気づいたっていうのは大きいですよね。多分ね、
そうそうそう、
多くの人って、
うん
うん、多くの人ってこれが手に入れば幸せになれる、あの車に乗れれば幸せになれる、給料これぐらいあれば、家がこういう家だったらって言って、これね、こういう考え方の人は絶対幸せになれないんだよね。
うん、
ここに住んで
るから
、そうね、どうであろうが幸せな人じゃないと物事うまくいかないじゃないですか。
はい。
魅力がないから、その人は。
そうそうそう。
だからどんな状況でも、4畳半だろうが何だろうが、ホームレスだろうが、牢屋にいようが何しようが、幸せになれないとダメだ。
つまり幸せだ、つまり成功すれば幸せになると思う人が多いですが、実はね、逆なんです。
逆
幸せになる人が成功を作るっていう風に言ってもいいぐらい、
うん、まあ、そうそうそう、っていうか幸せだっていう段階でもう成功だから、それはだって一番重要なことじゃない。
そうだね、うん、そうだね、うん、はい。さてですね、皆さんにちょっと紹介したい、ちょっとこれ、面白いコメント、有名な人のコメントいっぱいちょっと集めまして、幸せについてのコメントなんですが、うん、一つはですね、この人は何屋さん、ちょっと分かんないけど、ヘンリー・ドラマンドさんっていう方が言ってる言葉ですね、うん、幸福、まあ、ちょっとまた幸福という言葉を使ってるけど、幸福は与えることと、他の人に使えることからなると言ってますね、
うん、
だから自分が受けるんじゃなくて、自分が人に与える、自分のが誰かのために何かをしてあげることが幸せになるよっていう意味ですね。
うん、基本的に賛成。
いい言葉です、
うん、
ね。そしてジョージ・サンドが言ってる言葉、英語でちょっと言いますね。 There is only one happiness in this life, to love and be loved. この世で唯一の幸福は愛し愛されること。いいね、
いいね。
確かに愛が重要ですね、うん、愛ってね、僕いつも思うんだけど、愛っていうのは気持ちじゃなくて行動だと思うんですよ。つまり自分がか、まあ、もちろん 愛を感じることはもちろんあると思うんだけど、愛するっていうじゃないですか、愛してますっていうじゃないですか。 愛するっていうことはやっぱり何か行動するっていう意味ですよね。動詞ですよね、うん、だからこれはすごくすごくいい言葉ですね。もう一つ紹介します、うん、レフ・トールストイ、この人は有名ですね。多分トールストイってロシア人だったっけ、多分そうだと思うんですが、これは、
うん、
そうそうそう、トールストイが言った言葉は、幸せになりたいのならなりなさい。
大賛成だね。
If you want to be happy, be. 、うん、いいですね、はい。そしてですね、ちょっと聖書の言葉ちょっと紹介したいんですね。聖書にパウロを言いましたね。パウロが新約聖書の3分の2ぐらい書いた人なんですが、これは第一、テサロニカという、箇所から取っている言葉なんですが、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これが、キリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。だから つまりいつも喜んでなさい、これいいですね。何があっても喜びなさい、うん、とっても重要ですね。感謝しなさい。
最近のアメリカの家庭ではあんまりしないかもしれないけど、昔の家庭って必ず夕食食べる前にみんなで感謝のお祈りしたよね、うん、
ああそうだね、そうね、うん、うちはまあうちは簡単なお祈りするんですよ。それは何かというとね、感謝していただきます、それだけですよ。感謝していただきます、うん、つまり感謝の気持ちでいただきますという言葉。もっと長いお祈りするときはあるけど、うんうん、うちでよく使ってる、うん、言葉ですね。そして、次はですね、アリストテレス、アリストテレスというんですね、日本語で、
うん、
Happiness depends upon ourselves、 幸せは自分次第、うん、ストレートに言いますね。幸せは自分次第です、そしてですね、ヘレン・ケラー、ヘレン・ケラーは日本でも有名ですよね。
うん、
ヘレン、うん、ヘレン・ケラーの言葉をちょっと知
って、耳が聞こえない、
耳が聞こえない、そうそうそう、
目が見えない、
はい、ヘレン・ケラーの言葉をちょっとシェアしましょう、多くの人々は何かが本当の幸せを構成するかについて誤った考えを持っています。幸せは欲望の充足によって得られるのではなく、価値のある目的に忠実であることによって得られるのです。英語をちょっと読みますね。Many persons have a wrong idea of what constitutes true happiness. It is not attained through self-gratification, but through fidelity to a worthy purpose. ああ、素晴らしい。そしてですね、デール・カーネギーって知ってる？ロバート。
もちろん知ってます。
デール・カーネギーは日本でも有名ですね。うん。
いいね、
デール・カーネギーが言った言葉、幸福っていうのはな、何ら 外的条件によるものではなく、私たちの態度いかんによるものである、うん、態度が大事ですね、うん
うん、考え方だっていうことだよね。
考え方ね、うん、
うん、
アインシュタイン、 有名な、科学者アルバート・アインシュタインが言った言葉これはちょっとこれは面白いですね。テーブルと椅子、フルーツとバイオリン、この他に人が幸せであるために必要なものがあるだろうか。いいですね。
平凡が一番だってね。
そう、
うん、
平凡なもので、まあ、満足する喜ぶことですね、はい、じゃあ次いきますね、はい、これはですね、エーネスト・ディムネット、どういう人かわからないけれども、ほとんどの人は大災害や大失敗ではなく小さな破壊的思いや行動の繰り返しによって幸せが奪われます。はあ。The happiness of most people is not ruined by great catastrophes or fatal errors, but by the repetition of slowly destructive little things. 小さな破壊的思いや行動、それにやっぱり気づく
人間ってね、
はい、
これある研究で分かったことなんだけど、はい、人間って自分が何かを考えるときに、はい、よし、例えば俺本書こうかなと例えば思ったって言うじゃない、うん、そうすると、はい、そんなんか書けないよとかね、そんなの無理だよとか、はい、書いたって、ね、大したネタないじゃんとか、書いたって売れるわけないよだとか、自分の考えと、はい、もう一人の自分っているじゃない、自分の頭の中で二人の会話をするじゃない、うんうん、
はい、
分かる、言ってること、
分かるよ、うん、
それって一日何回すると思う、はい、人間って平均的に
一日
何個のトークを頭の中でする、
つまり自分と自分の戦い、プラスの自分とネガティブ、マイナスの自分の戦い、10回
?5 万回、5万回、
5万回、1日
僕らが無意識でやってるから、うん、自分で気づかないんだけど、脳を測ると分かるんですよ、
はい、
で脳を測ったら1日5万回やってるの、人間って。で、頭の中のセルフトークって、実際喋るのは4倍のスピードで喋る、考えるだけだから、4倍のスピードで1日5万回やってるのって、頭の中。だから朝から晩まで1日中セルフトークしてるね。で、このセルフトークの8割はマイナス思考のなんですよ。自分が何かやろうって言ったら、もう一人の自分がそんなの無理だよとか、ね、今日散歩、今日ジョギングしようかなって、いや今日寒いしとか、ね、マイナストークしてくれる。8割はマイナストーク。だからこれコントロールできない。ハッピーじゃない人はすごくマイナストークが多くて、プラス思考の人はこのマイナストークをプラスに変えられてる人も。
はあ、5万回も、
5万回はすごいよね。
すごい。へえ。その研究は どこでやった研究ですか。それアメリカ、日本？
アメリカの大学で、MRI か CT スキャンかなんか分かんないけど、それで何か考えると見えるんですよ、脳波 で、
うん、
でそれを数えたら5万回、うん、だから僕とスコット今喋ってるじゃないですか、喋ってる間も、はい、僕の脳もスコットの脳もセルフトークしてるの、すごいスピードで一日中セルフトークして
るへえ。
でこのもう一人の自分って自分はコントロールできないじゃない、でこれをコントロールできないと、はい、プラス思考にはなれない、
うん、そのローバートが今言った自分のもう一人って これは本当に自分の中のものですか、それともそれ外からの影響なんですか、例えばサタンとかなんかね、
まあ、
自分の、うん、ねえ、な、自分の中に自分の敵になる自分っているのがなんかおかしいなと思うけどね。
防衛本能じゃない、例えばジャングルに入ろうと、ね、考えたとするじゃない、うん、で待てよ、ジャングルいた、はい、入ったらヘビがいるかもよ、ね、トラがいるかもしれないよ、だから防衛に必要なものなんじゃないの、うん、危険を教えてくれる、
うん、
だから多分普通のものなんだろうけど、うん、サタンじゃないと思うけど悪魔ではないと思う
なるほど、本能から始まるんだ、
そう思う、
そうだね、まあ、例えば何か挑戦しようと思った時にあやめた方がいいよっていうのは、つまり、ね、それ失敗したら自分が恥ずかしくなるから、恥ずかしくなると、まあ、それがまあマイナス思考の考え方になるからやめた方がいいよっていう意味かもしれないね。
そうそうそう、うん、一番わかりやすいのは好きな女性に、ね、自分が好きだよって、うん、まあ、日本語で告るっていうんだけど、告知する
うん、
のって怖いじゃないですか、うん、いやいや多分ここは僕のこと好きじゃないよとか、うん、もう一人のマイナスの声が出てくるでしょ、うん、でそれって防衛本能だったんですだけどそれをそのマイナストークをプラスにコントロールできないと、うん、まあ、基本的にハッピーな人になれないんだと思いますね、
なるほど、
マイナスになっちゃう、
あ、面白いねさあ、もう一つのね、メッセージ、コメントちょっと読みましょう。これはまたデール・カーネギーの、言葉なんですが、これはいいですよ、これは大好き、僕本当に好きな言葉ですね。あなたが何を持っているか、あなたが誰であるか、あなたがどこにいるか、あなたが何をしているかが幸せや不幸を作るわけではない、あなたが何を考えるかだ、
うん、
うん、
これは正しいよね、
うん、ありがとうございます、素晴らしい言葉、
うん、
うん、さてね、もう一つちょっと調べて、あの面白かったのはね、このなんて言うんだろうね、こう国際ハピネスレポートっていう、まあ、ランキングがあるんですよ、
国際幸せレポート、
ね、うん、国際幸せレポート、つまりどこの国の人たちが一番幸せ、うん、どこの国の人たちはこう幸せじゃないとか、こういうランキングしてるんですよ、うん、
で面白い、
うん、これはあのギャラップっていうあのアンケートする会社あるじゃないですか、ギャラップ。ギャラップが2010年から12年までに、やったアンケートの結果なんですが、6つの、ね、ファクターがあるんですね、6つ。1つは1人当たりの、国内総生産で、もう1つが平均寿命、もう1つは、まあ、信頼できる人がいるかいないか、もう一つは、うん、ね、人生にさまざまなその選択を自由にできることかどうか、
うん、
そしてもう一つ、これでいいのかな、汚職っていうこと、うん、汚職、コラプション、汚職のない社会にいるかどうか、
うん、
そしてもう一つはジェネラシティ、そうそうそう、
うん、
もう一つ寛大さ、ジェネラシティ、この6つをあの考えて作った結果なんですが、世界一の国はどこだと思いますか、ロバートは。
分かんない、あのチベットじゃない、
デンマーク、
デンマーク、
デンマークだって。そして2番は隣ですよ、ノルウェー。 すぐ隣のね、ノルウェーが2、3はスイスです。
お
ね、やっぱヨーロッパばっかりじゃないですか。4は、これ僕ちょっと驚いたんだけど、あのオランダ、オランダが4番。
お
そして5番目はスウェーデン。
全
なんかデンマーク、ノルウェーねえ、うん、なんか気候と関係あるのかなこれ。天気となんか関係ある。で6番目はねカナダですよ。
カナダ、うん、まあカナダは寒いとこが多いね。
そうそう、寒いとこばっかりじゃん。まああのオランダはそうじゃないかもしれないけど、デンマーク、ノルウェー、スイス、スウェーデン、カナダ、7番目はなんとフィンランドですよ。
うん、寒いところの人の方がパンシャーがするのかな、
みたいね。で8番はオーストリア、うん、9番はアイスランド、
うん、
そして10番になるといきなりオーストラリアになるんですよ。さあ日本、日本はどこでしょう。日本は何番だと思います。
日本人って結構マイナス思考だから下の方のような気がするな。
日本は43番、
まあ、43番。150カ国あるでしょ。
うん、僕調べた結果、調べたのはね85までなんですが、うん、まあそう150カ国の中ではまあ上の方なんだけどね、
うん、
そう
43。
アメリカは、うん、そうね、
アメリカはどうなの。
アメリカはね17番、
うん、
アメリカの上にメキシコとかパナマとか UAE とかニュージーランド、コスタリカとか、うん、イスラエルがありますね。
なんか今経済が伸びてる国が上の方に来るかなと思ったけど、
うん、
意外だね。
そうだね、
寒い国が上に来てる。
はい、面白い話ですね。まあ日本の方ね、もっとやっぱりねプラス思考になって感謝の気持ちで毎日過ごしてほしいね。
いや日本ほどいい国あんまりないから、まあ、マイナス思考じゃなくてプラスで取られたら、うん、一番幸せな国であるべきだよね、うん、日本がね。
本当に日本はいいところですよね。僕はもう最近行きたくてしょうがないよ。日本が好きだよ僕はね。いつもねこっちでアメリカにいるじゃないですか。いつも日本のラジオを聞いてる、インターネットで、もう日本にいるような感じで。そして妻がコンピューターで YouTube で日本のドラマを見てるから、じゃあもう日本に行こうよってなんか言いたくなるね。
本当に日本はいい国、
ね、うん、いい国だね。じゃあ最後にちょっとシェアしたいのがあります。2011年 のハフィントンポスト、日本でもなんかや日本語のサイトもあるらしいけど、ハフィントンポストが、いろんな方にですね、まあ、アンケートを取って、幸せになるのは何ですか、どうやって幸せになるんですかと聞いたんですよね。その結果、ちょっといくつか紹介しましょう。アンドルーさん、うん、ね、毎朝自分の犬に歌ってあげること。自分の犬に歌ってあげることだって。
それ犬が幸せかどうか分かんないですよね。
ミアという人が自分の子供と学校をサボって釣りに連れていく。
それ幸せそうだね。
それは困る。そう、あと、自分の、
チームのメンバーの3つ目のメッセージは、いい匂いを嗅いだときって言ってたよね。
そうだね。じゃあ、それちょっとシェアしましょう。 うん、ね、じゃあちょっとシェアしますね、3つ目の
話。私が幸せに感じるときは、いい匂いを嗅いだときです。いい匂いによってリフレッシュできたり、場の空気が変わったり、素敵な思い出を思い出したりします。美味しい匂いならよだれも出て想像をかきたてられます。匂いはいろんな引き出しを開けてくれる鍵だと私は思います。面白いところに着目するよね。
はあ、
よだれが、よだれが出るんだ。
女性から、女性
の方が匂いに、
ありがとうございます。
ああ、
女性の方が匂いに敏感な人多いかもしれないね。
ああ、なるほど、いいですね。でも確かにね、匂いって、匂いを嗅ぐといろいろ、いろんな、なんていうの、いろんなことを思い出しますね。そういうことない、ロバート？あの、
言われてみるとあるけど、うん、例えば春になると春の匂いがするじゃないですか、日差しが強くて。
ああ
、なんかあるけど、はいはい、あんまり意識してないから、言われてみると、あ、そうだなって思う、
うんうん、僕は割とね、匂いに敏感の方ですよ。この匂いを嗅ぐと、ああ、うん、なんか昔に戻るとか。うち の母がね、つけてるあの香水があるんですよ。その香水を、うん、あの例えばデパートでこうちょっと口、あの鼻に入るじゃない、ちょっと嗅ぐと、お母さんが僕の子供の頃ね、あの化粧してる姿がこう浮かんでくるんですよ。そうだね、ありがとうございます。うん、まあ本当にね、面白いね、テーマですね、幸せ。まあこれでちょっと、終わりにしたいと思いますが、最後にですね、ローバートは、リスナーの皆さんに何か一つの簡単、幸せについての簡単なメッセージをお願いできますでしょうか。
まだ一番重要なことは、人生で一番重要なことは幸せになること。それが成功だと思うんですよ、はい、収入だとかなんとかじゃなくて、まずは幸せで、幸せっていうのは自分の外にあるものではなくて、うん、自分の中でにあるわけですよ、うん、だから自分の考え方なんですよね、はい、だからよく言うね、うん、コップがあって水が半分しか入ってない時に、いや半分も減ってるじゃないかって考えるのか、同じコップを見て、はい、半分もあるじゃないかと、可能性がいっぱいあるぞと、3人で飲めるだとか、ものの捉え方だと思うんですね。でまずだから 100% の人は幸せになれると思うし、
う、ね、
まずそれをしないと始まらない。でグッドニュースは誰でもなれる、うん、考え方を変える、うん、だけ、うん、
そうね、はい、ありがとうございます。素晴らしい、ありがとうございます。やっぱりお互いに、ね、幸せになるのがすごく大事なポイントだと思いますね、うんうん、
一番重要なこと
ですね。ここで、うんうん、今日の番組ここで終了にしたいと思います。また、来月スケジュールを、ロバートがツイートすると思いますので、また、来月、この X-WAVE ラジオでお会いしましょう。ロバート、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。皆さんおやすみなさい。